今日恵みをいただく御言葉は第二コリントの10章です。第二コリントの10章1節から8節までをお読みします。さて私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて面と向かっている時はおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。しかし私はあなた方のところに行く時には私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っている。その確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをとりこにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているかのように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威についてはたとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。アメン。このコリント書はですね、パウロが執筆した書簡で、そしてコリントに宛てられた手紙です。で第2コリントとあります通り、第1の手紙があったわけです。第1の手紙はコリントの人たちに対してとても厳しい内容でした。重々しい内容でした。で、それである人たちはそのパウロの第1の手紙によって悔い改めに導かれ、そしてこの第2の手紙でパウロはその人たちのことを本当に良かった、パウロもですね、何も好き好んで厳しいことを書いているわけではありません。もうその人の命を永遠に救うかどうか、その瀬戸際に立って、厳しく御言葉の真理を持って書いて、ですからその人を永遠に失うか、それとも永遠に得るかという賭けに出たんですね。でその賭けにはパウロは勝ちました。得たんです。命を得たんです。そしてでもある人たちはですね、パウロのその手紙は重々しいけれども、面と向かっているときはおとなしくて、なってない、話しぶりはなってないとか、書いてることは、強気、面と向かっていないときは強気で、面と向かっているときは弱気だ、そういうふうに、言う人がいたんですね。ですからそういう人たちに対して、この一節のことがあるわけです。私はあなた方の間にいて面と向かってはつるおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものですと、そういう形で言ってるんですけども、でもパウロはですね、彼らに対して真っ先に言ってることは、私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めしますですね。柔和さと寛容さを持って手紙を書いてるんです。 この反対者たちに対してですね、パウロは、まあ、このように書いてるんですけども、逆にですね、この反対者たちがパウロをこのように評価しているこの内容から逆にですね、私たちが学ぶべきことがあります。この反対者たちはパウロのことを面と向かっている時はおとなしく、離れている時は強気だと評しておりますけれども、ここからですね、私たちがパウロから学ぶべきことあります。要するにパウロは柔和と寛容を持って進めていたんです。面と向かっている時においても柔和で寛容に進めること、面と向かってですね、柔和であり寛容であることは、それはあたかもなんか弱っちいかのような、強くないかのような、そういう誤解、まあ、誤解というか、まあ、そうじゃないんですけども、そういうふうにですね思う人がいるんですよ。まあ、残念ながら柔和に接すると突き上がって、あれは話しぶりがなってないとか、あれは弱いんだとか、キリストの柔和とキリストの寛容を持ってパウロはしてるだけなんですけども、でもそれをですね、力がない、俺の方が強い、じゃあパウロなんて取るに足りないって、まあ、そういうふうに、まあ、このパウロの反対者は思ってるわけですね。私たちも柔和であり寛容であるべきです。でもパウロは、ね、おとなしくて弱っちいわけではないんですね。実際パウロは譲歩しておりません。決して譲歩していないです。ああそうです、あなた方の方が強いです、どうぞあなた方がコリント人たちを支配してくださいとか、そういうことは絶対譲歩していないんですね。第2コリントのその最後の章を見ましても分かるんですけども、13章です。第2コリントの13章の、1節と2節をお読みしますが私があなた方のところへ行くのはこれで3度目です。すべての事実は2人か3人の証人の口によって確認されるのです。私は2度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れている今も前から罪を犯している人たちと他のすべての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦はしません、ね。まあ、聖書には第3コリントの手紙はないので、3度目パウロが訪問した時その人たちにどういう対応をしたのかそれはわからないんですけども、とにかくパウロがもしこの行った時その人たちが相変わらず悔い改めに行っていなかったのであれば、文章で書いた通りのその厳しい御言葉の対応をしたことでしょう。でもそれはわかりません。わからないということはですね、私たちも今この恵みの時、この救いの時、イエス様が優しく語りかけている時、ね、イエス様は一度も強硬な態度をとって皆さんを脅すようなことはしなかったでしょう。そしてイエス様が優しく寛容で柔和であるからこそ、イエス様は弱っちい、イエス様は力がない、そういうふうに勘違いしてですね、ますます罪に罪を重ね、悔い改めないで頑なな心を保っている人がいるんですけども、しかしそういう人は本当に今は恵みの時であり、主は寛容さを持って忍耐を持って皆さんの立ち返りを待っておられるのだということ、それを思い起こすべきです。パウロは、2度目の訪問の時に実際に面と向かっている時、ね、1度目の訪問柔和で寛容だった、2度目の訪問柔和で寛容であった、でそれで、この反対者たちはパウロを恐れるに足らず思って、で、好き放題のことをしていたわけです。肉に頼る者の特徴というのは威圧的で暴力的な態度をとって威張り散らすものですね。 実際にこのパウロの反対者たちはそういうものでした。第二コリントの11章の20節の方を見ますと、コリントの人たち、あなた方は、事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえてるではありませんか。コリントの人たちにこういうふうに言ってるからには、このコリントの人たちを牛耳っている人たちは、生徒たちを奴隷にして、食い尽くして、騙して、威張られて、顔を叩いてさえいるんですね。でそういうふうにですね、威圧的な態度を取る人にはヘラヘラヘイコラしていて、でそれで優しいパウロに対して、コリントの教会を開拓したのはパウロです。その開拓者であり命の父親であるパウロは柔和で寛容だから、だから感じる、ね、柔和で寛容な人に対してはこちらは大きく出る。でも威張ったり顔を叩くようなそういう威圧的な人には、平服する、そういう性質は確かに人の中にはあるんですけども、コリントの人たちはそうだったんですね。でしかもこの、パウロが、パウロのことを糾弾している反対者たちは、しかもですね、10章の方を見ますと、10章の4節見ますと、というわけはある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです、ね、別のイエスを述べ伝えたり別の福音を伝えられたりしてるんですね。イエス様は十字架にかかられて死んで復活されたお方、そしてイエス様が言っていることはいつも一緒です。自分を下ろし自分の十字架を担い、そしてついていくこと、そしてイエス様にと共についていくことによって救いに至ること。でも別のイエス、別に救いはイエスだけじゃないんだよ、釈迦でもアラでも救いの道はあるんだよとか、なんかそういう間違った福音を伝えているわけですね、このパウロの反対者たちは。でしかも威張り散らしている。で、あなた方コリント人はよくそんなことに耐え忍んでるなということなんです。世の中の人はこのパウロの反対者たちのように力を振るって権威を振るって威張り散らして、そして人を支配しようとするんですけども、でも皆さんの戦いの武器はそういうものではありません。皆さんの戦いの武器は肉のものではありません。肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものですと、ね、10章の4節に書いてありますね。皆さんの戦いの武器は肉のものではありません。威張るとか威圧するとか言葉の知恵で言葉巧みさに説得するとか、そういう肉の技ではない。皆さんの武器はどういうタイプのものか、それは神の御前で要塞を破るほどに力のあるものです。武器です。攻撃の武器です。エペソの6章にですね、御霊の武具がいくつか紹介されておりますけれども、その中で唯一攻撃の武器がありました。それは何でしたっけ。攻撃の武器が唯一あるんですよ、ね、救いの兜とか信仰の大盾とかいろいろあるんですが、剣は何でした。御言葉の剣ですね。そうです。皆さんにとってのですね、信仰とかあと救いとか真理とかは守りの武具ですから、しかし唯一悪しき者に攻撃できるものは御言葉だけです、ね、イエス様の悪魔に誘惑された時3回御言葉の剣を振り回しましたね。覚えてますね。 唯一悪しき者に対抗できるのは御言葉です。ですからこの神の御前で要塞をも破るほどに力のある戦いの武器、それは御言葉の剣です。この御言葉の剣をパウロはですね語るんですね。面と向かって御言葉を言うときは、あまり、大した威圧感を感じないこともあるかもしれないんですが、でも紙に書くとですね、やはりパウロのその御言葉は重々しくコリントの人たちに見えたんですね。でもパウロはですね、手紙の内容を確かに重々しいように見えるように書いてはいるんですが、でもパウロは自分を何か高いものにしているかのように、何か権威づけるような装飾をするために重々しい文言を用いたのではなくて、パウロはむしろ御言葉の真実そのままを語ってるだけなんですよ。御言葉をそのまま語ると重々しく聞こえるんです。そしてある人たちは何か御言葉はそのまま、ね、とても突拍子もないことのように聞こえますね。肉のものではなく神の御前で要塞を破るほどに力のある、それ世の中の人が聞いたら、え、何言ってんだなるかもしれないですね。でも皆さん恐れず御言葉はそのまま信仰を混ぜ込んで語るべきなんです。どう評価されようとも。このパウロの反対者たちには、まあ、ケチョンケチョンに評価されてしまいましたけども、どのように評価されようとも御言葉はまっすぐそのまんま語るんです。御言葉を信仰を混ぜ込んでですね、そのまま語ると力が働きます。動くんです。状況がこの例えば失神かゆみ、これらはイエス様が十字架上で全て追ってくださったとイザヤ53章に書いてある。だから現実のこのかゆみよりも私は真実の御言葉をイエスの御前で取りますと言えば、したらですね、現実は消え去って真実が動くんです。真実が実現して失神がなくなったという事例がいくつかこの教会では見られておりますね。実際に御言葉は真理です。まあ、各位私も花粉症を癒していただきました。でこの御言葉を信仰を混ぜてそのまま唇から宣言するのであれば、世の中の方が逆に動き出し出すんです。ある人の御言葉の信仰による宣言によって天気が動きました。意外と皆さんの中にいるかもしれないですね。皆さんが祈ったら天気予報で雨だったのが晴れたっていう人いますか？ああ、皆さんはあれですね、結構実を言うと私何度かあるんですよ。足をこれだと敵は雨になってますけど、でもどうしても晴れにしてくださいって言ったら、晴れすぎてですね、逆にもう暑くて迷惑だったようなこともあったり、まあそういうこともあったんですけども、結構私の周りで聞くんですね、そういう天気が動いたとか、あるいは仕事でどうしても行けない時が改善されて、すっとその日その時時間だけ行けるようになったとか、結構ですね、御言葉をそのまま信仰を混ぜて主に祈るのであれば、逆に世の中の方が動くということがあるんですね。ダニエルの祈りで当時の世界情勢が大きく変化しましたね。ダニエルの悔い改めの祈りで御使いたちが動き、サタンが動き、御使いとサタンの戦いが起こり、そして状況が世界情勢が動きました。またヨシアはすごいですよ。ヨシアはですね、太陽よ、何々の谷の上にとどまれ、月よ、そこ動くなって言ったら、半日間ですね、地球の自転が止まったんですよ。ね、考えられないですね。でも物理学で遡ってみると、実際に地球が 半日間止まったとしか言いようがない証拠が物理学上あるんですね。ヨシアの祈りによって主が動き、地球が動いたんです。主はですね、皆さんを宇宙規模でケアしておられるんです。 本当に宇宙のその配置というのは不思議で、地球と太陽の距離が例えば少しでも遠かったりすれば寒くて生きていけない、少しでも近かったら水は全部蒸発して熱くて水がない、熱い、生きていけない。神様ちょうどいい塩梅で地球を動かしてるんです。もっとすごいのは3人の博士がね、星が導いたってあれです、ありますよね。星って何光年も向こうにあって、私たちはその何万年も前の光を見てるんですよ。光にはスピードがあって、ということは神様はるか昔にですね、その博士たちの便宜を図るためにはるか何光年も先の星をあらかじめそういうふうにイエス様の方に導くように配在して宇宙を動かしている、それが神様です。神様は宇宙規模で地球を動かし状況を支配しておられるお方なんですけども、ある人の祈りはそういうふうにですね、力があって実際に物事が動く、でもある人の祈りは全然動かない、そういうことはありますけども、それは一体なんでそういう差があるんでしょうね。同じ御言葉を宣言してもね、ある人は動かない、ある人は動く、その差は一体何なんでしょうか。それが今日のこの要塞をも打ち破る力を得るためのコツ、御言葉によって要塞が打ち破られるコツです。そのコツは、5節と6節にあります。まあ、ある聖書ではですね、4節の途中からなんですけども、とりあえず新改訳聖書で5節と6節をお読みします。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。この5節と6節が私たちの戦いの武器を要塞をも破るほどに力のあるものにするコツです。この5節と6節がそのコツです。まず何て書いてあるか、まず私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕きとありますね。様々の試練、これは新教の訳では理屈と書いてあります。キングジェームズバージョンではイマジネーションとあります。要するに私たちの思弁、私たちの思い、私たちの理屈、私たちのイマジネーション、まずそれをですね打ち破らなきゃいけないダメです。指針はある、あ、かゆいかゆいっていうイマジネーション、指針は指針だからかゆいんだという理屈、そうしたですね理屈とかイマジネーションとか思弁、まずそれらをですねまず打ち砕くところから始めるわけです。そして神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、ね、神様の知識に逆らう、神様の御言葉に逆らう、これの最も顕著なキーワードがでもとかだってっていう言葉です。神様の御言葉ではイエス様はすでに全ての病痛みを十字架に背負われたという御言葉がまずあります。でもだってね、逆らってますね。わかりましたか。このようにでもとかだってとか御言葉に対してですね宣言して、でそれで御言葉に反することを口走る、これが、結構、厄介なものですね。ですからまず私たちが取り扱うべきは様々な試練、様々の理屈、様々のイマジネーション、そうしたことを根拠にして御言葉に対してデモとかだってとかいうところ、そこからまず取り扱う必要があるわけです。まずこれらを取り扱わない限りは御言葉は の罪は要塞を破る力を得ません。御言葉に対するデモとかだってとかがあるうちは、御言葉は力を働かせられないんですね。イエス、主イエスを信じること、それがあなた方の力ですという御言葉がありますね。全くその通りです。御言葉に対するデモだってをまず取り除くこと、まずそれが、下準備です。そして次に、五節の後半、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、ありますね。すべての計りごとをトリコにして、ね、計りごとっていうと、何か契約とか、思い浮かべます。諸葛孔明の計りごととか、まあ、そういうのを思い浮かべるんですけど、これは要するに考えです、思いです。自分の頭であれこれと思い巡らすこと、それがこの計りごとです。要するにその全ての皆さんの頭の中にあるあれをこうしよう、これをこうしよう、ね、敵が攻めてきたら、家計を用いて対抗しようとか、まあ、そういう計りごとをですね、全部トリコにする、このトリコにするのをギリシャ語をですね、そのまま、訳しますと、まあ、要するにそれを捕獲して連行するということ、要するに逮捕してそれをキリストのもとに連行するということですね。だから敵が来たら、あの火を用いて撃退しようとか、サタンが来たら、あの断食を持って撃退しようとか、なんかそういうですね、御言葉根拠なしの自分の思い、自分の計りごと、思い巡らしを、それを逮捕して、イエスを見られて逮捕するって言って逮捕して、それでイエス様のもとに連行していくんですね。そういう風にして行くとき、従順が完成されていくんです。従順さが完成されていく。で、この6節のあなた方の従順が完全になるときあります。要するにキリストに対するその従順、ギリシャ語ではですね、この従順は女性犬の単数で書かれております。要するに女性になることです。従順、自分の中の男性を捨てて女性になること、従順になること、それによってあらゆる不従順が罰せられるんです。従順です。従順より強いものはありません。サタンにとって従順し服従することほど、サタンにとって忌まいましいことはありません。モーセはこの従順のプロでした。モーセに逆らって立つ者たちが出た時ですね、モーセは何したか。モーセはひれ伏しました、ね、ひれ伏すというのは一見なんか弱っちい、そういうふうに見えてますます敵はなんか力を振るって、ほら見たことか、お前何もできないじゃないか、まあなるんですけども、でも出エジプト記の、民数記の方を見ますとですね、モーセがひれ伏したら結果相手の方が災いにあってるんですね。皆さんが主の御前に従順しひれ伏すのであれば、敵がいくらですね汚しことを言ってきても、それでも優しさと寛大さを捨てずに御言葉をそのまま語るのであれば、主に従順し服従するのであれば、逆に敵の方が恥を見るんです。ですから従順し服従すること、これは本当に偉大な力を持ちます。結局ですね、自分の理屈とか自分の思惑、自分の考え、自分のイマジネーション、それらは一切下ろすことです。そしてそれらをが湧き起こった時ですね、御言葉に対してデモとかだってが湧き起こった時は、そのデモとかだってに向かってイエスを見ないって逮捕するって手帳をかけて、でそれでそのキリストのもとに連行するんです。イエス様、私の中にイエス様の御言葉に対するデモとかだってが現れたので逮捕しました、あなたのもとに連行して連れてきましたというふうにやれば、イエス様があとはそれを対処してくださり、イエス様が動いてくださるんです。イエス様がですね、その皆さんのうちにあるデモとかだってを牢屋の中に閉 じ込めれば、もう皆さんの中にですね、キリストに歯向かうもの、キリストの御業を邪魔するものは一切なくなるわけですから、皆さんに神の力が働くんです。地球が動くんです。世界情勢が動くんです。宇宙が動くんです。皆さんの従順し服従すること、それがこの神の御前で要塞をも破るほどに力のあるもの、その御言葉の剣の磨きがますますかかるんです。私たちがこの偉大な武器に効力を持たせることができないとしたら、逆に私たちの側が曇ってるんですね。御言葉に対するデモに当たってがある。御言葉は以前に自分のイマジネーションの方を大切に抱え込んでいたりする。御言葉には自分を捨てよって書いてあるけど、でも私は、自分を捨てたくないなとか、まあ、そういう考えですね。まずそれを虜にしてキリストに持っていくべきです。そしてキリストに服従し、その従順が完全になるとき、あらゆる不従順が罰せられる用意ができると6節に書いてある通りです。この武器は偉大な力を持っています。しかしこの偉大な力の使用目的はですね、自分の好き勝手をしたりとか、自分が目指したいとか、有名になりたいとか、あるいは誰か人を倒したいとか、そういう用途に用いるものではないんですね。8節にパウロは書いてますね。あなた方を倒すためにではなく、立てるために、主が私たちに授けられた権威については、多少私たちが誇りに過ぎることがあっても恥とはならないでしょう。倒すためではないんです。立てるためです。殺すためではない、生かすため、死のためではなく命のためにこの偉大な力を用いるべきです。皆さんが全ての高ぶりを取り除いて、あらゆる思惑をキリストに服従させるのであれば、地球が動きます。情勢が動きます。仕事が、家庭、それが動きます。そして教会においては兄弟姉妹たちが命になって立て上げられていきます。皆さんが本当にキリストに従順し服従する、その清らかな礼拝が捧げられるとき、あのベタニアのマリアが捧げたように、かぐわしい香りが主の御前に立ち上るんです。そして主はその香りを満足されます。どうか皆さんはこの戦いの武具、それを要塞をも破るほどに力のあるものにしてください。そのためのコツ、今日学びましたね。そのためのコツはこの5節と6節でしたね。要するに皆さんのあらゆる理屈、あらゆるイマジネーション、それらを打ち破って、キリストに逆らって立つあらゆる傲慢を打ち破り、そうした思惑、そうした考えをトリコにして逮捕して、イエス様のもとに連行していくとき、皆さんの内側にその御業を邪魔するものは一切何もなくなります。そして御業が働くようにされます。どうかこのコツを忘れないでください。習得してしっかり今週使ってください。そして皆さん一人一人がその行く先々においてキリストの御業を働かせるものとなりますように。そしてこの要塞、要塞というのは、皆さん一人一人抱えていることがあるかもしれません。要塞というのは敵が足場を置いて、そしてそこを強固に攻め立てられるのを強固に難攻不落にしているような、ところですね。皆さんの人生の過去のあのある傷が要塞になっているかもしれません。皆さんの生活、性格、私のこの性格でどれほどの人たちを傷つけてきたか、どれほどの人々を不愉快にさせてきたか、でもどうにも自分の頑張りとか努力によってこの性格を直せない、そういう時はその性格は要塞です。でも要塞は打ち破られるんです。 皆さんがこの性格はとてもじゃないけど治らない、いやまずですねその重荷を虜にします、逮捕します、この性格は絶対私は治したくないっていうお前が出てきたら、イエスを見合って逮捕するって言って逮捕して、それでイエス様のもとに連行する、したらイエス様がそのそれを牢屋に入れて取り扱ってくださいます。あとは皆さんのすることじゃなく主がすることです。皆さんがすることは主イエスの名によって逮捕してイエス様のもとに連行すること、そしたら動くんです、要塞が破られるんです。こうして皆さんの力どんどんですねそのいらぬ要塞を打ち破っていって、そして本当に心の中を広々とした自由で平安に満たされたものとなること、それが主の栄光です。どうか皆さん一人一人自分の中の要塞、あるいは現実問題という要塞、それらを信仰によってイエス様に明け渡して、そしてますます勝利を得ていく皆さんでありますように、ますます兄弟姉妹たちを立て上げていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは生きておられるお方、そして実際に私たちのうちにある霊的な要塞、肉的な要塞、それらをすぐにでも取り扱うことのできる方です。でも私たちの内側の思いとかイマジネーションとかそうしたものが邪魔をしていて、あなたの御業を働かせなくさせております。イエスよ、どうかそうしたものをまず虜にしてキリストに従わせることができますように、あなたに対するこの従順が完全になったとき、あなたの御業が働かれます。どうか生徒たち一人一人がそれぞれの仕事場において、家庭において、この信仰従順を全く働かせることができますように、そして一人一人のうちからいらない要塞をますます取り除いていくことができますように、イエスを助けてください。従順が完成するとき、世の中があなたによって動きます。あなたの道備えを私たちがするというこの特権を感謝いたします。どうか恐れることなくあなたに明け渡し、自分の思いを自分の理屈を神に逆らうデモやだってを、それらを完全に逮捕してあなたに全て持っていくことができる生徒たち一同でありますように、そしてますます栄えていく生徒たち一同でありますように、今日のこの御言葉に感謝して私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。